おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓海です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
どうですか、雨なんかちょっと、うん、
上がった
上がりました、うん、そうですか。
だいぶ雲もね薄くなって、
はい、
太陽がうっすら見える感じなので、う
ん、あ、いいですね。
ちょっと回復に向かってるんですよね。
そうそうなんです、うん、明日ね十五夜なんですよ。
ああそうかそうか。
そうで、2日後の木曜日が、うん、あの満月なので。
ああそうか、言ってたね。
絶対そう、うん、晴れてくれないと
困りますね。
そうです、見たいです。
そうだよね。あとね、月の光をこう浴びる、いわゆる月光浴っていうのも、はい、うん、まあ、あの精神的にはねすごくいいって言われてるので、
はい、
あのちょっとね、うん、あのお月様を見たら浴びてる感を意識する、月の光を浴びてる感を意識するとちょっとね気持ちが楽になるみたいな。
あ、本当ですか、
う
ん、
そういう話もあります
か。じゃあちょっと4日と6日の日に感じてみたいと思います。
感じましょう、
はい、さて今週のテーマなんですが、はい、運動会ということなんですけど、うんうん、兄貴なんか運動会で思い出とかありますか。
もうね、運動会でもう一番思い出深いのはもうね、はるか40年ぐらい前の話ですが、はい、あの三島なんですね、僕ね、あの徳田小学校というところに5年間行ってて、
はい、
で5年生の時に北上小学校ができて1年間北上小に行ったんですけど、その5年生のね徳田小学校最後の年に、やったいわゆる航空の運動会の時にですね、はい、優勝旗をどっちにこう残すかっていう取り切りの運動会をやって、
はい、
で徳田小学校区がその町内でやる最後の運動会じゃないですか。で次の年からも別れるので、うん、その年最後の年に北上小学校区の町内が、優勝したら優勝旗を北上小学校区に持ってい くと、
はい、
徳田小学校区が、勝ったら徳田小学校区に残すっていう運動会だったんですね。これね、なんかもう子供の頃だったんですけど、めちゃめちゃもう大人も子供もみんな燃えた。
そうですよね、すごいです
すごい運動会だったようなね思い出があって、で結果ですね、
はい、
私の町内ね、はい、今の徳良第六って、まあ、徳良正義って言ってたんですけど、はい、が優勝して、
はい、
でまんまとあの徳良小学校から北上小学校に、はい、
徳良欲しかった
持ってったっていうね、そういう思い出がありますけどね、はい、もう今までの中で一番思い出深い運動会ってあれかもしれないなと思い出しました。
今もそれはそのまま使われてるんですよね。
多分ねそうだと思いますよ。だいぶ古くなってますけどね、
ちょっと見てみたいな。
そう、ちょっと久しぶりに、ね、見に、もう国際終わっちゃったんですけどちょっとまた見てみたいなと思います。
はい、
上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。さて前回のおさらい行ってみたいと思いますが、はい、前回はニュースサイト東進一、うん、世代でこんなに違うテレビの視聴時間が伸びた世代減った世代とは、あなたは1日何時間テレビを見ていますかというネット記事から、今の10代20代はネットを見る時間がテレビを見る時間よりも長いという話、ボイスQもラジオ局なのでボイスQならではの情報を発信して楽しく聞いてもらえるようにと身が引き締まりました。
ああそうですよね、まあ、メディアの拘束時間をメディア同士でなんか争うということではなく、
はい、
自分たちの発信すべき情報というのが何なのかということをねしっかりと決めて、でそれを聞いている人たちにもちゃんと伝えられるようなね放送をしていきたいと思いますよね。
はい、前回このコーナーを聞き逃したもう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイスQのホームページトップページにありますバナーからインターネットラジオで聞くことができます、うん、こちらも活用してくださいね。
はい、
それではモーニングビジネスカフェ今週のテーマに行ってみたいと思います、
はいはい、
今週は日テレニュース24のネット記事から、うんうん、自販機が多様化観光ガイドに見守り機能もという記事、うん、どんどん どん自動販売機が進化しているのに気づきませんでしたが、うん、観光案内までしてくれるという話に驚いてテーマにしてみました。
なるほど、わかりました。では記事の内容を紹介していきましょう。記事では東京オリンピックパラリンピック開催に向けて全国で設置されたですね、さまざまな自動販売機を紹介しているんですね。
はい。
で2015年に、オープンして、ロボットが接客することでね、ちょっと有名なハウステンボスの変なホテルではロボットが作るソフトクリームの自動販売機というのがあるらしいんですね。はい、
ですごい綺麗に作れるんですよ。
そうなんですね。僕も知らなかったんですけど、うん、あとね、兵庫県の豊岡市というところはですね、出荷額全国1位を誇る地元の主幹産業である特産品であるですね、カバン、
はい、
カバンを自動販売機として設置したところ、なんと1ヶ月で15万円の売り上げがあるそうなんですよね。で東京渋谷で実証実験されているのが、登録しているスマートフォンが、自動販売機の前を通るとその自動販売機が感知をしてですね、このスマートフォンの持ち主がこの自動販売機の前を通過しましたよと別の人に、まあ、教えるシステムなんですね。でこれは子供やですね、お年寄りを見守る自動販売機として、まあ、実用化が期待されているということなんですね。さらに東京浅草に設置された自動販売機は舞妓さんや錦鯉が書かれるなど、まあ、外国人観光客を意識する作りに、まあ、なっていてですね、全ての商品に QR コードが入っててスマートフォンをかざすと関連商品のラインナップとか成分表示というのが情報が表示されて、あとですね、ジャパンガイドと書かれたQR コードをかざすと周辺の観光案内まで表示してくれるというものらしいんですね。で自動販売機の多様化がこれから先のサービスにもとても期待できる内容というふうに掲載されていました。
はい。
さてりなちゃんは今までなんか驚いた、または気になっている自動販売機なんかありますか？
以前自動販売機の話をした時に話をしたんですけど、その自動販売機の前に立つと、うん、その人に何が合うかっていうことで、
おすすめ、
そう、おすすめ選んでくれる、うん、その自販機は私そこで購入はしたんですけどね。
しました。はいはいはい。
私は紅茶が欲しかったんですけど、うんうん、おすすめはねオレンジジュースとかね、そういうジュース系だったんです。で、ね、どうしようかなって自販機の前ですごい悩んだんだけどでも飲みたいな、でもおすすめしてくれるからなと思って、うん、おすすめのオレンジジュースを買った覚えがあります。
はい、そうなのねまあね、以前ねまさにその自動販売機テーマにしたことがあったので、話題にもねしましたけれども、はい、それからですね、まあ、自動販売機僕もすごく気になっていたんですね。でテレビやネットで話題になったドールのですねバナナの自動販売機というのが東京にあって、でこれ有楽町で見かけたんですよ。
はい。
その時はねこう結構しばらく前に立って割と観察してたというかこれ冷蔵庫になってんのかなとか、なんかねもういろいろこう観察して、で買う人いないかなってちょっと遠巻きに見てみたりとかねして覚えがありますけれども、そもそもに日本のね自動販売機ってものすごく高性能で、例えばね中の商品が今どれだけ入っているか、あといつ補充すると一番効率がいいか、あとですねさらにはですね、その場所に設置された自動販売機の商品構成いっぱい並んでますよね。
はい。
あの構成の例えば、位置とかあるじゃないですか。
はい。
その位置をですねどのように配置すれば売り上げが最大限まで上がるかみたいなことをですね全部コンピューターが解析してくれたりするんですよね。で昔はですねどこの飲料メーカーもこの辺りは定期的にという感じでほぼこう勘を頼りに補充して回っていたので、まあとても非効率だったんですけども、今はですね無駄もなくとても効率的なんですね。さらに、まあ、以前紹介したりなちゃんが言っていた顔認証で人のおすすめ、好みをおすすめする自動販売機、それからスマホアプリと連動してポイントがたまる自動販売機、最近ではですねラテアートを作ってくれる自動販売機なんていうのも、まあ、あるみたいなんですね。ただですねこう社会的にはこの災害時に販売されている飲み物を無料で手にすることができる災害対策自動販売機、
はい、
これも結構増えてるっていう印象だと思うんですよね。はい。まあ、このように、まあ、進化しているんじゃないかなというふうには思うんですよね。
すごいですね、 ちょっとこの自販機の話をしなくなった間に
あっという間に次々と新しい技術というか、
ね、タ
イプの自販売機が出てきてる。
本当です。もうなんかこれがまたさらに楽しみですね。
はい、
ということはニキ、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは自動販売機の今後について考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、自動販売機商品を充実させて上昇ということになるんですが、
はい、
自動販売機の売り上げ、これ実はですね年々減少傾向なんですね。で、まあ、あの1999年にですね、なんと3兆円を超える巨大市場まで発展したんですが、そこをピークに減少、またはこう年によっては横ばいという感じなんです。まあ、この原因として考えられるのが、まあ、コンビニの台頭と、あと価格なんじゃないかと思うんですが、スーパーやコンビニの清涼飲料水って定価で、よりも、まあ、安く販売されているんですよね、はい、例えば自動販売機で130円で売られている缶コーヒーはコンビニで123円、スーパーだと110円。またですね、公共交通機関での移動が当たり前の都市と違って、地方は駐車場もない道端にある自動販売機に車を止めて飲み物を買うということはほとんどやっぱないですよね。で、記事で伝えられているような社会的な役割が求められる前に、自動販売機が生き残っていく手段というのを考える必要があると思ったんですね。で、自動販売機の商品を割引しろとまでは言いませんが、自動販売機でしか買えない商品、まあ、販売していない商品なんかを増やすとか、あとですね、マイルやポイントが貯まる、
はい、
同じ商品を買うなら自動販売機で買おうと言わせるためにしなければならないことがあると思うんですよね。これいい場所に置けば勝手に売れるという自動販売機のビジネスモデルはこう なくなりつつありますので、自動販売機ビジネスもですね、本格的なこう進化に期待したいなと思いますね。
そうですよね、自動販売機ってすごく以前は使ってた覚えがあるんですが、うん、やっぱりなんとなくコンビニに寄ってしまう、駐車場があるからっていうね、そう本当に何かそのコンビニでは売ってないようなちょっと飲み物が売っていたりとか、
そうそうそう、
ね、本当そういうものだったらもう絶対この自動販売機
わざわざ買いに行っちゃうよね。
そうですよね、ちょっと今度はそういうところにも期待ですね。
そうなんです、
はい、はい、また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴ありがとうございまし た。来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、乗車機の兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。